さようございます。このヘブル人への手紙が書かれた背景というものを知っておいていただきたいと思います。これはいくつかの説があるんですが、どちらにしてもキリスト者がこれから迫害を受けるということが予測される、またはもうすでに迫害が始まっている、そんな時に書かれた手紙だということを覚えていただきたいんです。まずそれを頭に入れてこのところを見ていただきたいと思います。話はちょっと唐突になるかもしれませんけれども、旧約聖書の時代の人たちの生きる指針っていうんでしょうか、生き方っていうのはどういうことかって言いますと、実は詩編なんかを見てみますとわかるんですが、詩編の例えば102編103編の2節にこうあります。ちょっと開いてください。詩編の103編の2節です。ここにこのようにございます。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そして詩編の116編でも、一緒にちょっと開いていただきますが、116編の7節でもこう言っています。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ、主はお前によくしてくださったからだ。まあ、詩編を代表して今読みましたけれども、旧約聖書の民は神があなたに何をしてくださったか、良きことをしてくださった、だからそれを忘れてはならない、だから私たちは生きようでは、こう生きようではないかという勧めなんです。皆さんは前私お話したと思うんですが、ボートを漕ぐときっていうのはどういうふうに漕ぐでしょうかね。あまり漕いだことないんですが、だいたい後ろ向きにして進んでいきます。で、まっすぐ進む人と曲がってぐにゃぐにゃと行ってしまう人の違いってどこにあると思います？実はボートを漕ぐときにまっすぐに進むためには、自分の出発点というものをよく見て、そこから目をそらさないで漕ぐんだそうです。そうとまっすぐ漕げるんだそうです。つまり何が言いたいかというと、イスラエルの民は主に2つ大きな事件がございました。出エジプトというエジプトの奴隷から導き出されたという、そしてその導き出されて約束の地に入るまでに様々な神様のお取り扱いを受けます。ですからそのお取り扱いをこう覚えて忘れないで、そして進んでいこうではないか、神様の恵みを忘れないで、そこから導き出されたというそのことをにしっかりと見据えて、そして進んでいくという、そういうある意味では後ろ向きの進み方なんです。これ旧約聖書の民が特にそれをします。で、もう一つ、あと一つ旧約の民がしていることの出来事っていうのはバビロンなんです。バビロンというその奴隷としてユダヤ人たちがみんな連れて行かれます。ほとんどで、そこから約束の通り解放されます。帰ってきます。そうすると、聖書、そのバビロン捕囚後の、この聖書の記述というのは、あのことを忘れるなとまた言うんです。それは、やはりバビロン捕囚から解放されたあの恵みなんだと思います。これもやっぱりユダヤ人たちの、そのものの考え方、生き方の基盤なんです。彼らはその基盤をいつも神様が私によくしてくださった、救い出し導いてくださった、それを忘れないで、それを覚えて神に従って歩めって言うんです。ところがこのヘブル人の手紙を見ますと、 全然こう、今度はそこがね、二つになってくるんです。一つは、この19節で、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって、大胆に誠の聖所に入ることができるのです。と、こういうふうにヘブル人の手紙の10章の19節で書き出しています。こういうわけでと言葉をかけています。そして、さらに、この、13節でこう言っています。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。そして25節で、かの日、後半ですが、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。この内容はみんな何でしょう。過去のことじゃなくて、二つあるんですね。イエスが、私たちのために血を流してくださって、私たちは約束のものを手に入れることができるようになりました。約束のところに行くことができるようになりました。そのことを覚えて、そして、こう進もうではないかっていう進み方。このキリスト教というのは、キリスト教信仰というのは、イエス・キリストが過去、このことをしてくださった。私たちのために血を流してくださったという基盤に置く。そこを出発点としてどうするかというと、その十字架の約束によって、十字架によって与えられたその約束、希望、それを今度は目指すんです。かの日がますます近づいて、かの日ってのは何を指すのかって後で見ていきたいんですが、そうすると、神様は、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白するって言ってます。イエス・キリストの十字架によって与えられた希望って何なのかっていうと、19節目、大胆に誠の聖所に入ることができるのですっていう、その希望なんです。ね。私たちは、イエス・キリストの十字架の贖いという、そこに基盤を置いて、そこによって、十字架によって与えられた約束、誠の聖所に入るという到達点って言ったらいいでしょうか。私たちの人生の到達点でもあります。目標でもあります。それを目指して、今この地上生活をどう生きようではないかっていう進めなんです。つまり、ユダヤ人たちの場合、旧約聖書においては、過去の恵みにおいてそれを覚えてっていう、ことが前提です。でも、私たちキリスト者は、確かな約束をいただいている。根拠を十字架という贖いに置いているので、実は未来が見える。先の約束がもうすでに手に入ったかのごとくに、確信を持って進んでいく。つまり、目標、到達点なんて。終着点というのが、ゴールが見えてるってパウロは言いますよね。こう、ゴールを目指してって言ってますから、ゴールが見えてるんです。そのゴールを目指して歩むっていうんです。これがキリスト教の実はユダヤ教と違う、イエス・キリストの十字架によって私たちが生きる基盤なんです。十字架の贖いと十字架によって約束された至聖所、誠の聖所に入れる。つまり天の御国に入れるっていう。その目標なんですよ。その到達点です。それを目指して進む。そのためのこの歩み。というのが、実はクリスチャンの歩み。これが新約聖書の中で、特にヘブル人への手紙の中で、こういうわけでと語ることによって、今までずっと言ってきたモーセよりも優れた祭司が私たちにはいる、指導者がいる。そしてメルキゼデクの位に等しい祭司がいる。それはアロンよりもはるかに優れた祭司である。そしてつい先ほどでは、その牛や牡羊のではない誠の犠牲というものが、はるかに優れた犠牲が捧げられたんだという犠牲の豊かさ、完全さというものを語ってくるわけですね。ですからこういうわけでっていうんです。これほどのことがなされたので、これほどの証明がなされたので、という意味です。で、私は、 よくある人たちから言われます。皆さんはもう慣れてらっしゃるのか分かりませんが、私の聖書の話って説教って随分教理的だっていうふうによく言われます。神学的っていうか教理的って。で、私はそれはお褒めの言葉として聞いてるんですが、なぜかというとヘブル人への手紙のようにはっきりとなぜこういうわけですかっていうふうに言えるか、先に進めて、じゃあ具体的にどう生きていくのかっていうのは、正しい聖書の理解、十字架の理解、神の理解がなければ、実は私たちの生きるこういうわけですから、こう生きようではないかという力にはならない。教理のない進め、適応というのは、これは規則になってしまいます。単なるしきたりになってしまいます。しかし今度は教理だけで行いのない、実は教理だけであるならば、それは何ですか、学問にしか過ぎなくなってしまいますし、その教理は実践されて初めてさらに豊かなものとなる。このことを覚えたときに、やはり、このヘブル人の手紙の中でも、またパウロの手紙の中でも、ほとんどの場合前半が教理、後半が具体的なクリスチャン生活という、そういう書き方になっていると思います。これは教えと実践というものがあって、初めてキリスト者生活というのは豊かにされていくことを教えているところだろうというふうに思います。で、この19節で、まあ、見ていきますが、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのですというふうに言っています。この段落の中で私たちは今ほど言いました、迫害が始まっている、これからますます迫害が激しくなっていくと予測される中で、このこと、この手紙が書かれたわけです。そうすると、私は、この進めは、まさに、今日の私たちがよく言う、暇ができたら、生活が落ち着いたら、もう少しゆとりができたら、そしたらば、キリスト教に行きます。なんていう生優しい中で、この手紙を受け取ったクリスチャンたちはクリスチャン生活を送っていたわけではありません。クリスチャン生活ってそんな生優しい、ある意味ではその現実生活の中に向き合わないクリスチャン生活というのはないように思われます。そのような中でパウロはこの手紙を書いているのであります。ですから、現実と理想と信仰とは別個だということは、これは聖書の思想にはない事柄だろうと思わざるを得ないわけです。そこで、この唯一罪をあがなう生贄であるキリスト、このキリストのあがないによって、血によって聖女に入れる。これをあえて言っているのですから、この聖女に入ることができるということは、これはこの著者にとって、この読者に、本当にそれは素晴らしいことだ。実際には聖女に入るなんてなかなかできないこと、いや普通の人は入れないところに今入ることができるって、これは大変な出来事が今起こったんだという、そういう感動を持って語られている言葉だというふうに私は覚えるのであります。迫害という恐怖の中で、私たちはこの迫害をどうしたら逃れることができるだろうかっていう視点に目を留めるのではなくて、キリストの十字架のゆえに私たちは本当に大胆に誠の聖女に入ることができるんだ、なんと素晴らしい立場に私たちは置かれているんだろうかという、そういうこう見方なんです、考え方なんです。 です。困難さに根を止めるのではなくて、私たちに与えられている誠の天の御国、誠の神の御心の場所、懐に、そこに入ることができるんだ。どんな過程を通そうと、どんな歩みであろうと、私たちに約束されているのはそこなんだ。そこに目指しているんだ。その約束を受けているんだ。という、そういう生き方なんですよね。で、なぜこうなのかというならば、私は、本当にイスラエルの伝統、旧約聖書を紐解いてみるならば、いにしえからこの地上の幕屋や神殿においてさえも、聖女。いや、なかなかこの死聖女には、とてもではないけれども、入るどころか近づくことさえ許されないんですよ、一般の人は。じゃあ、大祭司はどうか。大祭司でさえです。死聖女には、年に一度。だけしか、しかも、動物の犠牲を携えてでしか、入ることができない。そういう場所なんです、聖女。ましてや誠の死聖所に誰も入ることができない。そこに私たちは入ることができるというのであります。絶対的に入ることが許されない、その聖なるお方の御側に私たちは入ることができる。この誠の聖女に入ることができるということは、誠のこの聖なる、絶対的に聖なるお方と交わることができるということなんです。これは考えられない、当時の旧約聖書の民にとっては出来事なんです。あの大祭司さえもが年に一度、いやそれ以外の日にレビ記を見ますと、その死聖女に入るならば殺されるという。それほどまでに、神は清いお方。そして私たちはそれほどまでに神の前に出ることのできない、本当に罪深い、汚れた罪人である。神とは全く引き離されている、そういう存在なんだというふうにここでは逆に言っています。その私たちが誠の聖女、いや地上の死聖女どころか、誠の天の聖女に入ることが許されている。誠の神と直接交わることができる。許されている。そういう望みを持てる。これは本当に驚くべきこと。私は、つくづく思うのです。自分の本当に能力のなさ、また罪の深さ、そして心の狭さから来る様々な怒りや憤りで、すぐ満たされてしまう。そんなものがよく思います。講壇に立っていいんだろうかとか、牧師でいていいんだろうだとか、そんなことをこう思わされることが多々あります。それでもずうずうしく立ってるんですけどね、こういうふうに。そうすると教会の兄弟姉妹たちの前にさえ立つことができない、そういう弱さや醜さや罪深さを知ったときに、絶対的に聖なる神の前に出られるだろうか、神の清さに打たれて死んでしまうんじゃないだろうかと、あのイザヤのようにかっこよく言えばね。でもそれくらいのものなんだ、神様と私たちとの関係っていうのは。でもこのヘブル人の手紙の記者は言うんです。大胆に誠の聖女に入ることができるのです。ただ単に恐る恐るでも何でもない、大胆にです、入ることができるというのです。つまりこれは何かというと、大胆に聖女に入るというのは、入ると確信していますという言葉でもあります。これ他の訳ではそういうふうに訳されています。大胆というこの言葉を実際には確信という言葉を大胆というふうに意味訳したというふうに思われますが、つまり神様との新しい関係がこのできたので、神様と交わることにおいて大胆になれるという意味で、大胆にっていうふうに言ってるんですよね。そう確信している。神のご臨在される聖女、 すなわち聖なる場所に入ることができる。この全く自由に交わることなど許されなかった絶対的に聖なる神と交わることができるという立場に立たされたというのです。神との交わりに入るように招かれたすべての信者は、もはや祭司職や儀式に制限されないでっていう意味です。何かを持ってとか、何か神様にお会いするために、この貢ぎ物を持ってだとか、贈り物を持って、儀式やそういったものを持ってではなくて、いつでも自由に交わることができると言っていることなんです。そう確信をしている。その確信の根拠は18節までで豊かにあるではないか。こんな素晴らしい状態を私たちクリスチャンに与えられたのは、何をもって与えられたかというならば、もう一度言います。ここに書いてます。私たちはイエスの血によってと、つまりただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことを指しています。これは10節でも前の10節でも言われています。そして14節でも言われています。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからですと、こういうふうにまあちょっと意味訳なんですが言えます。全う、永遠に全うされたのですと、こう、記録します。ですから、しつこいと思われるほどに、このキリストの十字架のあがない血潮という事実があるんだから、だから、というふうにこう、語るわけです。そしてその十字架のあがないを信じている、イエス・キリストの血を、が私の罪のためであと、信じている者たちが、兄弟たち。と言えるんです。ですから兄弟たちよとわざわざ付け加えるんですね。こういうわけですから兄弟たちとこう言います。つまりイエス・キリストによって新しい関係に入れられた私たちという意味です。そういう意味です。その私たちは20節、イエスという肉体の垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださった。まあこれはいろいろな解釈があるんですけれども、ただ一言、イエス・キリストの贖いを通してっていうふうに言ったらいいと思います。つまりイエス・キリストが完全な肉体を持った人となられて、私たちの贖いとなられたので、私たちはイエスを通して、その肉体の贖いを通して神に近づくことができる。そうするとイエス様が前に言われましてね、私は道である、真理であると言われましたね。私は道だっていうふうにあのサマリアの女にも話しましたね。そこを見ていきますと、やはり私はある意味では生ける水とも言いましたが、このイエス様ご自身がその意味で私を通してでなければっていう意味で、神に至る道、神の誠の至聖所に至る道、天国に至る道というのは、イエスを通してでなければそこに入れないということを、これははっきりと言っています。なぜならば、イエス・キリストの通してならばなぜ入れるのか。それは完全な生贄が、完全な血の贖いがそこで捧げられたから、流されたからだ、というふうに繰り返し語るわけです。そうすると、この新しい生ける道と言っています。で、この新しい生ける道っていうこの言葉は面白いんですね。これはもともとはですね、儀式の動物を捧げるっていう、この捧げたばかりとかという、その言葉から派生した言葉なんだそうです。つまり、このほふられたばかりの、まあそうですよね。ほふられたばかりと新鮮っていう意味ですけども、新しいっていう意味なんですけれども、ほふられたばかりのという意味で、そこが発生しまして、新鮮な最近のという意味になっていく。つまり、一番新しい。ということです。これ以上にない道、方法。旧約聖書でね、毎年毎年繰り返しなされてきたこととは全く違った道。方法という意味です。そうするとこの新しい生ける全く違った神に近づく道って言ったらいいんです。 それが今与えられた。道って何でしょう。ある点とある点とを結びつけるものですよね。ここでは明らかにキリストの十字架の贖いっていうのは罪人の私を天の御国に導く、その道、結びつけるものという意味です。その意味で新しい道というふうに言います。その道を歩むときにはさまざまな歩みがあるでしょう。キリスト者だからといっていつも平坦な道を行くわけではないです。歩けるわけではない。いや、むしろこの時代の人たちはキリスト者であるということのゆえに非常に苦しい、迫害を予測しなければならない、そういう道であったかもしれません。だからといって彼らはその道を歩むことをやめないんです。やめないんです。なぜ？はっきりとこの道がどこに続いているかがわかるからです。この道を歩んでいくならば誠の聖女に入れるということがはっきりとわかっているからであります。私たちは今は辛いけれども、これを乗り越えていくならば必ずこれがまた手に入るっていう、この褒美がはっきりこう見えていれば、その褒美が素晴らしければ素晴らしいほど今頑張れるんじゃないですかね。そのことをここで話すのであります。ですから私たちはこのイエス・キリストの十字架の贖いという血潮という本当にかけがえのないものが一つあります。そして22節でさらにそれだけじゃないんです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司がありますと言っています。偉大な祭司、これは4章の14節でも言われていることであります。それをこう反復しています。そしてこのキリストがモーセよりもはるかに優れた勝った指導者である、導き手であること、リーダーであること、そのことを言っています。ですから私たちは神の家を司るこの偉大な祭司があります。モーセ以上の、実は最初アロン以上の祭司がいます。神への導き手が私たちのこの家の司です、という意味です。だから恐れることはない、目標から離れることはないということを語ります。そして22節、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか、と言っています。ここで強調されていることは、神に近づこうではありませんかということがまず第一であります。そしてその次にこの23節でしっかりと保とうではないですかと、この約束をいただいているものとしての歩みが続けて、しっかりと希望を告白しようではありません、ごめんなさい、信仰を持って、私はあれですね、訳をちょっと、しっかりと保とうというこの訳は別の訳で、新改訳ではしっかりと希望を告白しようではないかというふうに二つ目、クリスチャンの歩みとして進められます。そして24節では今度は三つ目、互いに進み合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。このように三つのこと、この道を歩むときの歩み方について三つここに進めているわけです。まず第一のこの進めですね、近づこうではありませんかっていうこの進め、22節のこの進めは実は神に近づく、自分を神に捧げるという意味で個人的な献身の進めと言われます。そして二つ目は何かというと堅実にということですね。しっか かりと希望を告白しようではありませんか、堅実に生きようではないか、その告白をしっかりと持って堅実に生きていこうではないかという勧めだと言われます。そして三つ目はこの互いに勧め合ってとこう言っていますが、この三番目は教会がクリスチャンたちが集まって何かというと、ここのところではよく私たちは言います、互いに勧め合ってっていうのを互いに研鑽し合ってだとか、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんかというと、教会の中でそうし合おうではありませんかっていうふうに捉えるんですが、どうもねそうじゃないようです、この文章は。じゃあどういうことかというと、この文章で今先ほど言いましたね、教会は今クリスチャンたちは迫害を受ける、また今迫害が始まっている、その中でキリスト者たちが心の中に描くことは何でしょう。恨み、妬み、またはキリスト者の置かれている境遇への嘆きでしょうか。そしてまた時には教会の礼拝に集うことへの恐れでしょうか。私はこの中でやはりそのような状況の中にあってこの勧めがなされたことをぜひ覚えてほしいんです。そうするとこうなるんです。互いに勧め合ってというのは研鑽し合ってじゃなくて励まし合ってっていうことですよ。今迫害を受けていく、いろんな困難が待ち構えている、そんな中でクリスチャンたちは互いに本当に励まし合って愛と善行を促すというのは、励まし合って何をするんですか。この世に対してなんです。この自分たちを迫害する社会に対してキリスト者たちは互いに進め合い励まし合って、この世界に、この世に対して愛と善行を行うようにという意味だそうです。この言葉はちょっと私たちは内向きになってしまいます。迫害が世の中であるんだから、教会はみんな固まって本当に一生懸命この助け合って支え合って、いやもちろんそれもあるんでしょう。でもここで言われているのはむしろそうではなくて、もっと積極的な意味で、私たちキリスト者は互いを見つめ合うんじゃなくて、私たちはこういう中だからこそこの世の中に対して愛と善行を促すように注意しましょう。世の中に対してこの何ですか、否定的になる、遠征的という言い方をしますがね、世の中に対して絶望しちゃうとか、世の中を見捨てるだとか、世の中に対して恨むだとか、そういったことをやめて、むしろ積極的に愛と善行を持ってこの世の中にキリスト者は働きかけていくことができるように、互いに励まし合い進め合いましょうというんです。ね。で、なぜそう言えるかというと25節なんです。25節もそうです。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでって言ってる。で、これは明らかに教会の中での出来事ではなくて、教会から離れていってしまう人たちがいる。主に教会の礼拝についてですよね。これは公式の礼拝のことを指しているだろうと。ただこの翻訳の場合に公式の礼拝だけを指さないという理解をしてこういう翻訳になったんだろうと思われます。この、ある人も一緒に集まるという言い方をしています。そうすると礼拝だけじゃなくてもみんな集まりますよね。あの女性集会だの、聖書研究会だのという交わり会だのということで集まっています。で、そういうこともそういう集まりも含めてっていうふうに考えて、一緒に集まることをやめたりしないでというふうに訳してますけれども、でもこの言葉はもともとはやっぱり公式の礼拝をやめないでっていうふうな意味の方が強いようです。 そうするとね、逆が言えるんです。つまり、迫害が襲ってくることの中で、教会に行かなければ、迫害を受けないんです。そして、批判も知らされないし、命も財産も奪われる心配ないんです。そうすると、教会に行かないっていうことが、礼拝に出席しないということが、これを見ると、怒っていたようであります。そうするとね、先ほどの誠の至聖所に入ることができるんですとこう言った、その言葉と相反するんです。つまり、私たちは本来入ることのできない誠の聖所に入れるにもかかわらず、そこから離れるということは、大変な神様からの恵みを放棄してしまうことになるんだ。だから、ある人々のように一緒に集まることをやめないでという、その恵みを放棄することの、この、悲惨さ、そのことをここで言っているところです。教会で行われる集まり、交わり、私は、ここで迫害の中で思うんです。本当に迫害されている困難の中にあるときに、キリスト者が一人で生きていくことは、これは非常に困難なことだと思います。そしてこの世の中にキリスト者として、ましてやキリスト者として一人でこの世の中と立ち向かって、ましてやこの世の中に対して否定的で批判的になることはできても、愛と善行を持って関わっていくという関わりは、教会の中の励ましがなければ、これは決して続けられることのできるものではないだろうと思います。だからそのために私たちは集まりを、教会での集まりをやめてはならない。そこに参加することをやめてはならない。そうしなければ、あなたは、私はいいよ。信仰は私と神様との関係だから、だからもう私で大丈夫だよ。もうめんどくさいことはやめ。と言って、立ち続けることができない。いや、影に、隠居生活のような、または、隠れ家に隠れるような生活はできるかもしれませんけれども、愛と善行を持ってこの世に生きる生き方はできないだろうなと思います。だから、私たちキリスト者生活っていうのは、ここを見てもわかりますように、個人の私と神様ということだけではなくて、その私と神様の関係は、たとえこの世の中がどうであろうと、愛と善行を持って生きる生き方、そして証しされていくものなんだということを、ここから知ることができるのではないでしょうか。しかも、火の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではないか。この火の日って言ったときに、旧約聖書の中では火の日っていうのは何でしょう。主の再臨の裁きのことを大体言われます。で、ここもやはり同じなんですが、旧約聖書の火の日というのは非常に漠然としたものでありました。しかし新約聖書において火の日とこの著者が言った時にはもうはっきりしてるんです。なぜかというと、先ほどイエス・キリストが十字架について死んだ、そして取りなし、父なる神の身元に行って取りなしをしてくださってるということを言っておりますので、この前でね、とすると昇天されたってことを明らかな事実として前提にしてるんです。イエスが人となって来られて、そして十字架につけられて、そして再び昇天されて父なる神の右に座しておられて、私たちのために取りなしをしていておられくださる、そしてさらにもう一度来られて、生きている者と死んでいる者を裁かれるという、このことが後は残ってるんです。そうすると、火の日が近づいてるってことは、もう昇天されて、神の右の座についておられる、この前学びましたよね、ヘブル書の。 という、その事実のゆえに、かの日がいよいよ近づいているというふうに言います。漠然としたものじゃないんです。もう天に昇天されて、父なる神の右に座して、私たちのために取りなしていてくださる。と、40章の12節で語っています。そして、すべてのものがキリストの足台にひざまずくのを待っておられるんだ。もう昇天されたんです。かの日が近づいてるっていうふうには、このヘブル人のこの聖書記者は実感を持っているわけです。あとはもう一度来られる。ですから今日は昇天後、主日礼拝というふうに、あえて昇天後というふうに言っているのは、それだけかの日が近づいているということを私たちは覚えるために、この昇天後というこの記述はとても重要な、私は理解だと思っています。かの日が近づいてるよということを改めて言っているんです。そのことを覚えるのがこの日の礼拝ではないでしょうか。ですからますますそうしようではありませんかという、この勧め、このことはとても私たちにとって今問われなければならない大切な言葉だと思うのであります。ますますというこの言葉は、私たちは本当に心して聞かれなければならない言葉だろうというふうに思うのであります。どうか互いに覚えたいのであります。私たちはこの交わりは、私たちがノンクリスチャンの世界においてどう証しするか、愛と善行を持って証ししていくための交わりであり、礼拝である。この交わりをそのように位置づけ、そしてそのために公の礼拝というこの場が与えられ、神の前に出ることができる。今日的言うならば、日曜日の礼拝というのが、この集まりというのが、実は当たり前なのではなくて、本当に驚くべき神様からの招待によって実現したことなんだ。簡単に、まあ今日ぐらいっていう問題ではない。本当にユダヤ人たちにとっては、夢にも思われなかった。そのことが今私たちは当然のようにこの実現をしている。これがどんなに素晴らしいことなのか、そのことをもう一度この覚える必要があるんじゃないかな。なぜならば、かの日はますます近づいているんです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、心が清められなければなりません。そして私たちはキリストの贖いによって向きを変え、そして私たち自身は様々な罪の残りカスを引きずっておりますけれども、キリストは私たちの一切のその罪を背負ってくださって、神の前に清いものとしてくださる、そのような贖いをなしてくださいました。唯一で、そして完全な贖いでございます。それゆえに、このようなものが神の前に立つことができ、また兄弟たちと声をかけられる関係に入れられました。そんな幸いの場所を私たちは本当に尊い、そして私たちは互いに励まし合って、この世に対して愛と善行を積む、それを行い続ける、その歩みをキリストの召してくださる天の御国に行くまでの道筋、どうぞそのような歩みをし続けることができますように、この教会をそのような形で本当に用いてくださいますように。神様、本当にあなたの前に汚れたものであり、また神の前に出ることに恐れ多いものですが、 私たちは皆キリストのゆえに御前に出ています。この幸いを覚えて日々神様大胆に自由に日々主の御前に出て神様との交わりを持つことが喜ばしいものとなっていきますように、また喜ばしいものであると私たちが感謝をしていくことができますように、どうぞ助け導いてください。神の前に自由に何もなく出れる幸いを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。